山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学生命環境学部生命工学科教授でもあり発生工学研究センターセンター長若山照彦先生にお越しいただきました。若山先生よろしくお願いいたします。
若山よろしくお願いします。
まず若山先生は生命環境学部生命工学科の先生でいらっしゃるわけですが、生命工学科っていうのはどんな学科なのかというところからご紹介いただけますか。
はい、生命工学科にはたくさんの研究室があるんですけれども、例えば微生物の研究、人に役に立つような微生物を見つけ出す研究やタンパク質の構造解析、それから iPS 細胞を用いた再生医学の研究などさまざまなことをしています。
ほう。
でも全てバラバラな研究のように見えますけれども、全ての研究に共通するのは生命の神秘を理解して工学的な技術を用いて人類に貢献する成果を上げることなんです。
おー、iPS 細胞ってね、山中教授ノーベル賞を受賞した、あの細胞ですよね。
はい、
生命の神秘、これ気になるんですが、
はい、
若山先生、この生命工学科でどういったことを研究していらっしゃるんでしょうか。
はい、僕は山梨大学の発生工学研究センターというところで、研究してるんですけれども、
はい、
内容はもう SF アニメとか SF 映画に出てくるようなそういう面白いこと、それを本気でやっているというところが僕らの特徴になります。
どんなことですか。
例えば核移植という技術を利用して体の細胞から赤ちゃん、クローン動物を作ってしまうという技術の研究や、それから実際に宇宙ステーションを利用して宇宙ステーションにマウスの精子や受精卵を運んで宇宙放射線、それから無重力の影響を調べるっていう研究をしてます。で、例えば、クローン技術に関して言うと、
はい、
僕らちょっと前の仕事になるんですけども、16年間冷凍保存していたマウスの死体、このカチンカチン凝った死体からでもその核を取ってきてクローンを作るということに世界で初めて成功しました。
はあ。
でこの技術は、
はい、
僕らマウスですけれども、例えばシベリアの永久凍土で発掘されるマンモス、これもカチンカチン凝ってる死体ですけれども、このマンモスもクローンで復活できるんじゃないかっていうことを可能性を初めて示したことになります。
じゃあいつかもしかしたらマンモスが復活する可能性があるってことですか。
そうなんですね。ただ僕らはマウスで試しただけなので、本当にマンモスができるかどうかはまだこれからになりますけれども、可能性を初めて示しました。それから最近では、マウスのおしっこ、おしっこの中っていうのは膀胱の細胞が少しこぼれて出てきたりするんです。そのおしっこから回収した細胞でマウスのおしっこからマウスのクローンを作ることにも成功しています。なんでこんな研究したかっていうと、
はい、
絶滅危惧種はクローン技術で増やせたら絶滅危惧種じゃなくなるんですけれども、
そうですね、
絶滅危惧種は保護されてるから傷つけて細胞を取ることができないんです。
は
なのでクローンを作りたくても触れない。じゃあ動物に触らないで細胞をどう何とかして手に入れようと考えた時に、おしっこがいいんじゃないかっていうことで、で実際にやってみたらおしっこからでもクローンが作れるってことが分かったんです。これは結構インパクトあったみたいで、
面白い。
新幹線の電光掲示板、新幹線の中で、
はいはいはい、
このニュースが紹介されていたという。
電光掲示板でニュース流れてきますけど、あそこでは紹介されてたんですか。すごいな。おしっこからクローンが、これ人間ももしかしてなんて。
はい、だから健康診断で検尿しますよね。
しますね。
そうするとそこの中に細胞含まれているので、
ええ、
おしっこ検尿すると自分の細胞を作られからクローン作られちゃうんじゃないかなんていう少し心配した人がいたみたいですけれども、実際には人のクローンは作れませんから検尿、
はい、
は安心して大丈夫
です。わかりました。すごい技術がここまで来てるんですね。そして先ほどお話にあった宇宙放射線や無重力の研究を調べるということですけど、これはマウスの精子や受精卵を宇宙ステーションに運んで調べる研究をされているんですか。
はい、宇宙ステーションの中っていうのは、地上の数百倍の宇宙放射線が当たるところなんです。 なので結構危険な場所ですし、放射線ってあの DNA にダメージを与えたりするので、あの宇宙放射線に当たったら次の世代子供がちゃんと生まれるかどうかっていうのは分からないんです。で、分からないんですけれども、あの哺乳類を使ったそういう研究ってのは今までできなかったんです、
うんうん、
宇宙ステーションはあの世界に一つしかないですし、打ち上げるためにものすごくお金かかります、なので、そのお金の問題とかで採用されないんです、こういうテーマ。
なるほど。
でも僕らはあの、まあ、僕らも別の研究でなんですけれども、精子をインスタント精子を作るっていう技術に開発あの成功してるんです。
インスタント精子、
あの精子をフリーズドライにして、
はい、
水をかけたら元の精子に戻るというそういう技術を世界で初めて成功させています。
それもフリーズドライのインスタント味噌汁みたいな感じでですか？
はい、インスタント味噌汁じゃないですけれども、水をかけるだけで元の精子に戻る、でこれのメリットはあのインスタントですから、あのインスタントコーヒーみたいに軽いですよね。
あ、そうか。
なのでロケットでの打ち上げが簡単に安くあの重たくないからコストかからないんです。それで採択されて宇宙ステーションの中に精子を運んでくれるっていう実験が実現したんです。でこれはあの2013年、もう6年前になるんですけども、ロケットで打ち上げてもらって、
うん、
今月ようやく最後の資料、あの6年間宇宙ステーションの中で保存していたマウスの精子が帰ってきました。
お、
今月なんですけれども、
はい、
でこれは
もう帰ってきてるんですか？
はい、
もう帰ってきた、
もう帰ってきました、取りに行きました、うん、で6年間っていうのは、
はい、
人類が行った生物宇宙生物学の研究の中で最長の長さになるんです。今まで誰もこんな長さで宇宙実験したことないんですけれども、で僕らはこの精子を使って果たして宇宙放射線にこれだけ長くさらされて、あの DNA にもしかしたら傷がついてるかもしれない、
うんうん、
そういう精子からこれから子供を作っていくっていう実験をします。
あ、これからじゃあその実験が始まるんですか？
はい、もしかしたら、もし傷がついてたら生まれてくる子供は突然変異になってしまうかもしれないし、
うん、
もしも何も問題がなかったら今後の宇宙開発とかに影響がないということが証明できるわけですよね。
そっか、このまま映画になりそうなすごいお話ですけど、これを今研究してらっしゃることによってどんなこう未来が開けていくんですかね？
あの例えばクローン技術であれば、うん、あの例えばスーパーで和牛あの買おうと思っても高くてなかなか買えないですよね、
はいはい、高い。
なぜ高いかって言ったら、和牛って生まれてくる赤ちゃん子供が全部味が違っているので、美味しい和牛だけがスーパーに並ぶんです。
あ、
なのであのだから高くなるんですよね。
そっか。
でも僕らクローン技術で例えばステーキを食べて美味しかったら、その食べたステーキの一部からクローンを作ってしまう。
はあ。
そうするとそのクローンは全部美味しい肉質ですから、生まれてくるクローンは全部美味しい肉、
うん、
であのホルスタインとか別の牛に赤ちゃんを産まさせればたくさん美味しい和牛がたくさん生まれてきます。
はあ。
なのでスーパーで安く和牛が買えるようになる時代が来るの、それが僕クローン技術の僕らの目的になります。
へー。それ安全なんですか？なんか健康状態的にこう問題になったりとかはないんですか？
よくそれは聞かれるんですけれども、クローン技術っていうのはあのよく遺伝子組み換えじゃないポテトを使用したとかって、
はいはい、書いてあります
。ポテトチップと書いてありますよね、うん、クローンっていうのは全く同じものが作られるので遺伝子組み換え全くしてませんし、
うん、
そもそも僕らよく食べるジャガイモとかあれ全部クローンでできてるんです。じゃがいもっていうのはあの地下系で増えてきますよね、
はい、
種で出てくる食べ物じゃないんです。種あの実がなるわけじゃなくて地下で増えてくる、ああいうのは全部クローンなんです。植物では。
そうなんですか。
そうなんです。例えば梨なんかも、梨とか富士とかあのリンゴとか木は全部クローンです。あのソメイヨシノ、桜も全部クローンですし。だからクローンっていうのは全然安全、普通のものなんです。
それで安定した同じ味のものとか、美しい花々が育つってことになってるんですか？
ただ動物ではあまり作られていなかったのを、僕らが技術開発でなんとか普及できるレベル、実用レベルできるレベルまで上げよう、成功率上げようっていうのを僕らはやってるわけなんです。
じゃあそういう未来がやってくるかもしれないんですね。
はい、
割と近い将来の話ですか？
うん、それはこれからの頑張り次第っていうか、あの成功するかしないかは成功するまでは分からないんです。いつ成功するかは。
そっか。
あまり予測はできないですよね。
あ、なんかね、本当と話に引き込まれてしまうんですけど、そろそろすいません先生、お時間が近づいてきまして、
はい、
研究されていることもちょっと軽くお伺いしても。
あ、はい、
はい、
長谷工学研究センターに実際に僕らは研究してるんですけれども、長谷工学研究センターというのは特徴がマイクロマニピュレーターという道具を使うところなんです。このマイクロマニピュレーターというのはマイクロの世界を自由自在に手で操れるようになる、そういう道具です。だから工事現場であるパワーシャベルっていうのは手の力を大きくしますよね。それの全く逆で、手の力をマイクロにして、で卵子とか精子とか核とかちっちゃなものを自由自在に操れるようにする機械なんですけれども、はい、ものすごく難しいんです。SF アニメだったらロボットに乗ったらすぐに主人公が操縦しますけれども、僕らこのマイクロマニピュレーターは早くて半年ぐらい毎日練習しないと使いこなせるようにならないんです。その代わりでしかもセンターはこれ1台1000万円もする機械なんです。でもそれが17セットあって、これはもう世界最大の規模を持ってます。
わ、すごいですね。
それで僕らは研究も力入れてますけれども、うん、学生たちにこのマイクロマニピュレーターを使いこなせる、そういう技術を覚えてもらって、で世界で活躍できる、そういう人間を育てていくっていうのが僕ら の研究と同時に進めている僕らの目標になります、う
ん、へえ、いやすごい設備が揃ってるんですね、山梨大学、はい、来週もまた和歌山先生にはご出演いただいて、はい、いろいろお伺いしたいので、はい、聞いてらっしゃるリスナーの方でぜひ質問したいという方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでぜひ質問を送ってきてください。で、和歌山先生、今日は興味深い話をどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したもの、グッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。